聖書をお読みいたします。旧約聖書イザヤ書第28章16節から18節。それゆえ主なる神はこう言われ、私は一つの石を地上に据える。これは試みを経た石、固く据えられた石杖の尊い杉の石だ。信ずる者は慌てることはない。私は正義を計り縄とし、恵みの技を奮闘とする。今日は欺きという酒どころを滅ぼし、水は隠れ家を失わす。お前たちが死と結んだ契約は取り消され、黄泉と定めた協定は実行されない。洪水がみなぎりあふれるとき、お前たちはそれに踏みにじられる。新約聖書ペトロの手紙1第2章の節から10節。だから悪意、偽り、偽善、妬み、悪行を乱して去って、生まれたばかりの血のみ子のように町引けのない霊の父を死体求めなさい。これを飲んで成長し救われるようになるためです。あなた方は主が恵み深い方だということを味わいました。この主のもとに来なさい。主は人々からは見捨てられたのですが、神にとっては選ばれた尊い生きた石なのです。あなた方自身も生きた石として用いられ、霊的な家に作り上げられるようにしなさい。そして聖なる祭司となって神に喜ばれる霊的な生贄をイエス・キリストを通して捧げなさい。聖書にこう書いてあるからです。見よ、私は選ばれた尊い要石をシオンに置く。これを信じる者は決して失望することはない。したがってこの石は信じているあなた方にはかけがえのないものです。信じない者たちにとっては家を建てる者の捨てた石、これが罪の親石となったのであり、またつまずきの石、妨げの岩なのです。彼らは御言葉を信じないのでつまずくのですが、実はそうなるように以前から定められているのです。しかしあなた方は選ばれた民、王の系統を引く祭司、聖なる国民、神のものとなった民です。それはあなた方を暗闇の中から驚くべき光の中へと招き入れてくださった方の力ある技をあなた方が広く伝えるためなのです。あなた方はかつては神の民ではなかった、今は神の民である。憐れみを受けなかったが、今は憐れみを受けているのです。
お祈りをいたします。教会の柱、主イエスキリストの父なる神様、2月第3の主の日を迎え、あなたが私たちをこの礼拝に招き集めてくださり感謝いたします。どうか聖霊なる神様がこの場に豊かに親しく臨んでくださり、恵みの御言葉を語りかけてくださいますように。私たちはあなたの救いの恵みのうちに生かされているにもかかわらず、その恵みに感謝しお答えして生きるのではなく、自分の喜びや悲しみにばかり心を奪われ、あるいは日々の慌ただしさに翻弄され、あなたから離れて生きてしまうものです。あなたに背き、あなたが共に生きるよう与えてくださった隣人を傷つけてばかりいる私たちを憐れんでください。私たちの罪をお許しください。恵みの御言葉によって私たちを新しく作り変えてください。あなたに立ち返らせ、新しい1週間へと使わせてください。今週水曜日には灰の水曜日を迎え、この日からレッド受難節が始まります。私たちがこの季節、とりわけ主イエスキリストのご受難と十字架の死を覚え、悔い改めつつ歩めますように。そして一人を十字架にかけてまで私たちを救ってくださったあなたの計り知れない愛に目を向けつつ歩ませてください。ご高齢のために、また病のために教会に来ることができない方々、入院中や施設で暮らしている方々を顧みてください。あなたが一人一人と共にいてください。御言葉によって養ってください。 あなたのみが与えることのできる慰めと平安とを与えてください。なかなか顔と顔を合わすことができなくても、私たちがお互いのことを覚えて祈っていくことができますように。そのことによって私たちの群れが一つの群れとして歩んでいくことができますよう導いてください。先週の金曜日に一人の姉妹が天に召されました。姉妹があなたの豊かな恵みのもとに歩まれ、昨年の秋にはこの教会の群れに加えられ、私たちと共に礼拝を守ってこられたことに感謝いたします。今、姉妹が地上の労苦や肉体の痛みから解放され、あなたの身元で全く平安を与えられていると私たちは信じます。どうか悲しみの中にあるご家族の上に、あなたが慰めを注いでください。今週行われるお葬式を見てのうちにおいて導いてください。第一日は礼拝後に定期教会総会が行われます。3年ぶりに対面で教会総会を行えることに感謝いたします。どうかあなたが教会総会を導いてください。御心を示してくださいますように。この総会において長老と執事の選挙も行われます。あなたの御心にかなった長老執事が立てられますよう導いてください。また私たちが総会で示された御心をしっかりと受け止め、来年度の歩みに備えていくことができますよう。またこの日は3年ぶりに私立礼拝が1回となることにも感謝いたします。1回の私立礼拝に共に集い、共に御言葉に聞ける恵みを豊かに味わうことができますように。この礼拝に信仰を求めている方々が与えられていることに感謝いたします。どうかあなたご自身が一人一人に語りかけてください。あなたを信じて生きる幸いを示してくださいますように。教会学校に通っている子どもたちと保護者を祝福してください。毎週の礼拝で与えられる御言葉によって導かれ、養われ守られて歩んでいくことができますように。特に新年度からの新しい生活に向けて準備している子どもたちを支えてくださいますようお願いいたします。教会学校の働きのために使えている教会学校教師一人一人を顧みてください。恵みによって導き支えてください。またキリスト教学校の働きを祝してください。学校生活を通して生徒たちがあなたとの出会いを経験することができますように。トルコとシリアにおける大地震によって4万人をはるかに超える方々が亡くなりました。多くの建物が倒壊し、多くの方々が被災し、大きな嘆きと苦しみと悲しみとが沸き起こっています。どうかあなたが被災された方々と共にいて、慰めと支えとを与えてください。また被災者支援や復興活動に携わる方々を支えてくださいますように。私たちがこのことを覚えて取り出しに乗り、また献金によって被災者の救援を支えていけますよう導いてください。ウクライナにおける戦争を終結へと導いてください。戦争による苦しみの中にある方々に御手を伸ばしてください。その方々の嘆きを聞き届けてくださいますように。物価の高騰によって経済的に苦しい立場にある方々を支えてください。この地域、この社会、この世界には多くの祈りの課題があります。私たちがこれらの祈りの課題を覚えて取りなし祈っていくことができるよう導き支えてください。今週の土曜日には神奈川教区総会が行われます。あなたが教区総会を導いてください。信仰の一致の上に教区の働きが整えられていきますよう導いてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
月に1回ペトロの手紙1を読み進めてきました。本日から2章に入ります。これまでこの手紙の著者である使徒ペトロは、私たちキリスト者が新たに生まれたものであると語って、 本日の箇所の直前、一章二十三節では、神の変わることのない生きた言葉によって新たに生まれたのですと言われています。で、ここで見つめられているのは洗礼です。私たちが洗礼を受けると、一言で言えば、私たちが新たに生まれることなのです。洗礼において、私たちは罪に支配された古い自分に死に、復活したキリストの新しい命、永遠の命に預かって生き始めたのです。とはいえ、私たちの多くは、洗礼を授かったからといって、自分が新たに生まれたという実感を持つわけではありません。むしろ洗礼を授かる前と、授かった後で何も変わっていないように思えるのです。しかし、たとえ私たちが実感できなくても、他ならぬ神が洗礼において確かに私たちが新たに生まれたのを知っていてくださいます。私たちキリスト者が新たに生まれたものであることの確かさ、私たちがそれを実感できるかどうかにあるのではなく、主イエスキリストによって私たちを新しく生まれさせてくださった神にこそあるのです。私たちはこの神の確かさを信じるからこそ、自分が新たに生まれたものであることをも信じるのです。で、そのように信じるとき、私たちは新たに生まれたものとしての歩みへと導かれます。二節でこのように言われています。生まれたばかりの忍び子のように、混じり気のない霊の父を慕い求めなさい。これを飲んで成長し、救われるようになるためです。で、ここで生まれたばかりの血の御子は、洗礼において新たに生まれたものの比喩、例えです。生まれたばかりの血の御子が、父を求め、それを飲んで成長していくように、洗礼において新たに生まれたものも、混じり気のない霊の父を求め、それを飲んで成長していくことが見つめられているのです。で、わかりやすい例えだと思います。しかしその一方で、勘違いしやすい例えであるかもしれません。生まれたばかりの血の御子は、乳を飲んで成長することによっていずれ血離れします。いつまでも血の御子ではいられないのです。で、そうであるならば、私たちキリスト者も混じり気のない霊の乳を飲んで成長することによっていずれ霊の乳から離れていくということなんでしょうか。霊の父を必要としなくなることが、私たちキリスト者の成長ということなのでしょうか。そうではありません。洗礼を授かった直後は、生まれたばかりの血の御子のようだけど、信仰生活を過ごしていく中で、だんだんと血の御子のようではなくなるということではないのです。そうではなく、ペトロが見つめているのは、私たちキリスト者は、生まれたばかりの血の御子のようであり続けなくてはならないということです。洗礼を授かってしばらくの間だけでなく、信仰の生涯にわたって、私たちは生まれたばかりの血の御子のように、混じり気のない霊の父を慕い求め、それを飲んで成長するのです。で、この混じり気のない霊の父は、混じり気のない言葉の父と訳されることもあります。で、混じり気のない言葉とは、神の言葉にほかなりません。23節で言えば、神の変わることのない生きた言葉です。で、また死体求めるは、別の箇所ではしきりに何々従っているというように訳されています。生まれたばかりの血の御子は、それこそしきりに父を求めます。それと同じように、私たちもしきりに神の変わることのない生きた神の生きた言葉の父を求めるのです。血の御子とは違い、私たちはこの神の言葉の父から離れてしまってはなりません。御言葉の父を飲まなくなってはならないのです。私たちキリスト者の成長は、御言葉の父から離れることによってではなく、御言葉の父を飲み続けることによってこそ起こされていくのです。で、私たちが まじり気のない霊の父を慕い求めるのは、それを飲んで成長し、救われるようになるためであると言われています。救われるようになるとは、霊と御言葉の父を飲んで成長することによって、救いを獲得するということではありません。すでに主イエスキリストの十字架と復活によって、私たちの救いは実現しているのです。しかしその完成は、世の終わりを待たなくてはなりません。ですから、救われるようになると、世の終わりの救いの完成に預かることです。私たちは、霊と御言葉の父を飲み続けながら、世の終わりの救いの完成に向かって歩んでいくのです。一章十三節では、イエス・キリストが現れるときに与えられる恵みをひたすら待ち望みなさいと言われていました。私たちは、世の終わり、主イエス・キリストが再び来てください。救いを完成して、復活と永遠の命を与えてくださるのをひたすら待ち望みつつ歩んでいくのです。しかし私たちは、自分の力や頑張りによって救いの完成を待ち望むことができるわけではありません。そうではなく、霊と御言葉の父を飲み続けることによって、私たちに救いの完成を待ち望む信仰が与えられ、その信仰が確かなものとされていくのです。私たちの信仰における成長と、救いの完成を待ち望む信仰が、ますます確かなものとされることに他ならないのです。三節でペトロは、あなた方は主が恵み深い方だということを味わいましたと言っています。きっとペトロは、詩編34編9節の味わい見よ、主の恵み深さをという御言葉を思い起こしていたに違いありません。最もペトロはこの手紙を読んでいる小アジアの諸教会の人たちに、そして私たちに、主が恵み深い方だということを味わいなさいと勧めているのではありません。そうではなく、彼ら、そして私たちがすでに主が恵み深い方だということを味わったと宣言しているのです。他ならぬペトロ自身が誰よりも主の恵み深さを味わいました。ペトロは主イエスの十字架を前にして、主よ、ご一緒になら牢に入っても死んでもよいと覚悟しておりますと言いました。しかし主イエスが逮捕されると、彼は見たら主イエスを知らないと言ったのです。主イエスを裏切ってしまったペトロ、自分が主イエスに見捨てられて当然だと思っていたに違いありません。けれども復活した主イエス、裏切ったペトロに出会ってください、許してください、新しく生かしてくださいました。この時ペトロ、取り返しのつかない罪による絶望から引き上げてくださった主イエスの計り知れない許しの恵みを味わったのです。その時彼が味わった主イエスの恵み深さこそ、その後のペトロの人生を支え続けたのです。ペトロと同じように、私たちも救いに預かるのに全くふさわしくないものでした。神に背いてばかり、神を裏切ってばかりいる私たちは、むしろ滅ぼされるべきものであったのです。それにもかかわらず、主イエスキリストはそのような私たちのために十字架にかかって死んでくださいました。この主イエスの十字架による救いに預かることによって、私たちも主イエスの恵み深さを味わったのです。主イエスの恵み深さこそ、今私たちを生かし支え続けているのです。さて4節で、この主のもとに来なさい、主は人々からは見捨てられたのですが、神にとっては選ばれた尊い生きたい主なんですと言われています。で、3節との結びつきを考えれば、この主のもとに来なさいと、 恵み深い方である主のもとに来なさいということです。で、4節ではこの恵み深い方である主が人々からは見捨てられたのですが、神にとっては選ばれた尊い生きたい主と言い換えられているのです。かつて主イエスは人々から何の価値もない道端の石のように扱われました。蹴飛ばされ投げ捨てられ十字架の死へと追いやられたのです。しかし神は道端の石のように人々から捨てられ十字架で死なれた主イエスを復活させ選ばれた尊い生きたい主としてくださったのです。主イエスキリストは神によって選ばれた尊い生きたい主です。しかしそれだけでなく、続く五節で私たちも生きたい主として用いられるとこのように言われています。あなた方自身も生きたい主として用いられ霊的な家に作り上げられるようにしなさい。四節の生きたい死は単数形ですから、主イエスキリストはたった一つの選ばれた尊い生きたい死です。で、それに対して五節の生きたい死は実は複数形です。ですからあなた方自身も生きたい死として用いられ霊的な家に作り上げられるとは、私たち一人一人が生きたい主として用いられることによって霊的な家に作り上げられるということです。で、それは私たちがそれぞれ別々の霊的な家に作り上げられるということではありません。で、先ほどの2節では生まれたばかりの血の御子のように混じり気のない霊の土を飲むことによって私たちが成長すると語られていました。そこで見つめられていたのは私たち一人一人の成長です。しかし五節はそうではありません。私たち一人一人が生きたい主として用いられることによって一つの霊的な家に作り上げられていくこと、すなわち教会に作り上げられていくことが見つめられているのです。生きたい主とされた私たち一人一人が積み上げられていくことによって目に見える建物としての教会ではなく、キリストの体なる教会、作り上げられていくのです。実はこのペテロの手紙については、教会という言葉は一度も使われていません。しかしこの手紙は、教会という言葉を使わずに、確かに教会について語っているのです。で、私たちが、生きたい主として用いられることは驚くべきことではないでしょうか。なぜなら本来私たちは生きたい主とはとても言えないからです。私たちは硬くてゴツゴツした尖った人、その硬さによって自分の意見を頑なに譲らず自己中心的に生きてしまいます。その尖った部分ですぐに相手を傷つけ、また自分自身をも傷つけてしまいます。私たちは生きたい死ではなく、むしろ罪に支配されて死んだ死なんです。ペトロ自身もかつて罪に支配された死んだ死でした。主イエスを裏切ることによる絶望のどん底に転がっている死んだ死であったんです。しかし蘇られた主イエスはその死んだ石であったペトロを拾い上げてください、生きた石としてください、最初の教会を作り上げていくために用いてくださったのです。あなた方自身も生きた石として用いられ霊的な家に作り上げられるようにしなさいというペトロの言葉をペトロ自身が身をもって経験したことなのです。同じように罪に支配されて死んだ石であった私たち、復活のキリストによって拾い上げられ生きた石とされました。たった一つの選ばれた尊い生きた石である主イエスキリストに結ばれることによって 罪に支配された死んだ石が打ち砕かれ、復活のキリストの新しい命に結ばれた生きた石とされたのです。とはいえ、私たちが生きた石として用いられたとしても、選ばれた尊い生きた石である主イエスキリストなしに教会を作り上げることはできません。私たちはみんな主イエスによって生きた石とされましたが、それぞれ違った賜物を与えられている、個性を持った生きた石です。で、そのような違いのある生きた石が積み上げられて教会に作り上げられるために、そこに要石がなくてはなりません。要石がなければ、私たちを生きた石としていくら積み上げてもすぐにぐらついて崩れてしまうのです。だからペトロは6節で旧約聖書の御言葉を引用してこのように言います。見よ、私は選ばれた尊い要石をシオンに置く。これを信じる者は決して失望することはない。共に読まれた旧約聖書イザヤ書28章16節では、私は一つの石をシオンに据える、これは試みを経た石、固く据えられた礎の尊い罪の石だ、信じる者を慌てることはないと言われていました。ここでペトロはイザヤ書の御言葉をそのまま引用するのではなく、いくつか言葉を変えて引用しているのです。シオンとはエルサレムのことですが、ここでは教会と言い換えてもよいと思います。神は選ばれた尊い要石である主イエスキリストを教会に置いてください、教会の礎としてくださいました。その要石があるからこそ、生きた石とされた私たちがバラバラになることなくしっかり積み上げられ、そのことによって教会が作り上げられていくのです。ペトロは以前、信じる者は慌てることはないと告げた御言葉を、信じる者は決して失望しないと言い換えました。選ばれた尊い生きた石である主イエスを信じる者は慌てることがないと語るので、自分が味わった主の恵み深さを言い表すのに十分ではなかったからではないでしょうか。慌てないどころではない、決して失望しないのだと言っているのです。絶望のどん底から引き上げてくださる主イエスを信じる者は決して失望することがありません。地上の生涯において死を迎えるとき、この生きた石である主イエスを信じる者は絶望することがないのです。主イエスによる復活と永遠の命の約束が私たちに死を超えた希望を与えているからです。五節では、私たちが生きた石として用いられ、霊的な家に作り上げられることだけでなく、聖なる祭司となって神に喜ばれる霊的な生贄をイエス・キリストを通して捧げなさいとも言われています。私たちが生きた石として用いられると、私たちが聖なる祭司として立てられることでもあるんです。で、9節でも、あなた方は選ばれた民、王の系統を引く祭司、聖なる国民、神のものとなった民ですと言われています。選ばれた民、聖なる国民、神のものとなった民は分かりやすいと思います。私たちは神の一方的な恵みによって選ばれた、選ばれた民であり、キリストの十字架の贖いによって神のものとされ、聖なるものとされ、聖なる国民、神のものとなった民だからです。しかしそれらに加えて、私たちは王の系統を引く祭司であると言われています。私たちが生きた石として用いられると、聖なる祭司として、あるいは王の系統を引く祭司として、要するに祭司として立てられることなんです。で、私たちが祭司として立てられるとは、どのような務めを担うことなんでしょう。旧約の時代には 動物の犠牲を捧げることによって罪の贖いを得る務めになっていました。しかしその務めは主イエスキリストの十字架による罪の贖いによって完全に果たされ、もはや必要なくなりました。ですから私たちは何かを捧げることによって自分や他の人の罪の許しを得るのではありません。そうではなく、五節、聖なる祭司となって神に喜ばれる霊的な生贄をイエス・キリストを通して捧げなさいとあるように、私たちは救いの恵みに感謝して自分自身を神に喜ばれる霊的な生贄としてお捧げするのです。自分自身を神に捧げることによって、私たちは主イエスが私たちのためにしてくださっている取りなしの技の一端を担わせていただくようになります。何よりも祈りによって、また具体的な行動を伴って私たちは他の人のための取りなしに生きていくのです。私たちが祭司として立てられているところ、主イエスに取りなされているものとして、私たちが他の人のために取りなしの技を担っていくことなんです。でペトロは全てのキリスト者が祭司であると言っています。ですから牧師だけが祭司の務めを担うのではありません。全てのキリスト者、全ての信徒が主イエスに取りなされているものとして他の人のために取りなしていくのです。でこのことを全信徒祭司ということは、宗教改革の3つの旗印は聖書のみ、信仰のみ、そしてこの全信徒祭司です。私たちは隣人のため、家族のため、友人のため、あるいは私たちが暮らしているこの地域や国や世界のために取りなしの技を担うものとして立てられているのです。今こそ私たちはこの務めを担っていきたいと思います。トルコ・シリアの地震で被災した方々のために、ウクライナにおける戦争で苦しんでいる方々のために、物価の高騰によって経済的に苦しんでいる方々のために、取りなしに乗っていきたいのです。ペトロは、しかしあなた方は選ばれた民、王の系統を引く祭司、聖なる国民、神のものとなった民です。それはあなた方を暗闇の中から驚くべき光の中へと招き入れてくださった方の力ある技をあなた方が広く伝えるためなのですと言っています。ペトロは主イエスを裏切った自分の罪が許されるという計り知れない恵みを味わいました。主イエスを裏切り絶望のどん底に転がっている死んだ石であったペトロ、復活のキリストが拾い上げ生きた石としてください、教会を作り上げていくために用いてくださいました。ペトロにとってこの出来事こそ、暗闇の中から驚くべき光の中へと招き入れられた出来事に他なりません。だからこそペトロはペンテコステの後に、暗闇の中から驚くべき光の中へと招き入れてくださった方の力ある技を人々に伝えていったのです。伝えずにはいられなかったからです。驚くべき光の中に入れてくださり、決して失望しない歩みを与えてくださる主イエスの救いを述べ伝えずにはいられなかったのです。私たちも選ばれた尊い生きた石である主イエスキリストを伝えていきます。伝えても受け入れられなかったらどうしようというためらいがあるかもしれません。確かに7節以下で語られているように、信じている私たちにはかけがえのない生きた石でも、信じない者たちにとっては家を建てる者の捨てた石であり、つまずきの石、妨げの岩などです。しかしそうだとしても、私たちがこの生きた石、私たちにとってかけがえのない主イエスキリストを伝えない理由にはなりません。私たちの伝えることが受け入れられるかどうかは きた石によって自分が暗闇から驚くべき光の中へ入れられたことを、この生きた石によって決して失望しない人生が与えられていることを、私たちは一人でも多くの方々に明かししていくのです。教会は2023年度に向かって備えの時を歩んでいます。来週日には定期教会総会も行われます。新しい年度、私たち一人一人が生きた石として豊かに用いられ、主イエスキリストを要石としてコロナ禍で傷ついた教会を再建していきたいと願います。戦争や災害、貧困や孤立など、本当に多くの痛みと課題を抱えている世界にあって、苦しみ悲しんでいる人たちのために、私たちはなお一層取りなしの技を担っていきます。ますます私たち、暗闇の中から驚くべき光の中へと招き入れてくださった方の力ある技を、選ばれた尊い生きた石である、主イエスキリストの救い、一人多くの方に広く世の人々に伝えていくのです。お祈りをいたします。天の主イエスキリストの父なる神様、御言葉の豊かな恵みに預かることができ感謝いたします。あなたは私たちのために選ばれた尊い生きた石である主イエスキリストを送ってくださいました。主イエスの十字架によって生きた石とされた私たちが、あなたによって用いられ、要石である主イエスを頭として教会を作り上げていくことができますよう、どうか導き支えてください。また私たちがこの世界にあって苦しんでいる方、悲しんでいる方の取りなしに行っていくことができますように、今こそ私たちが祭司の務めを担い、今年にある大地震で被災した方々のために、ウクライナの戦争で苦しんでいる方々のために、何よりも祈りによって、またそれぞれにできることを通して取りなしの技を担っていくことができますように、支え導いてください。生きた石である主イエスによって、暗闇の中から驚くべき光の中へと入れられた私たちが、決して失望しない人生を与えられている私たちが、世の人々、あなたの力ある御業を、選ばれた尊い生きた石である主イエスによる救いを伝えていくことができますよう、新しい年度に向かっている教会の歩みを導いてください。特に来週行われる教会総会、見てのうちにおいてくださいますようお願いいたします。主イエスキリストの御名によってお祈り。